お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様十二弟子を任命し送り出される、5000人を養われる、ご自分の死とよみがえりを宣言される、見姿が変えられる、一人息子から悪霊を追い出される、エルサレムに御顔をまっすぐに向けられる、そして弟子訓練のためのテストを置かれる。今日の聖書の箇所はルカの福音書9章1節から62節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書9章の学びに入りますが、9章の1節、イエスは12人を呼び集めて彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになった。主は癒しの賜物を使徒たちに与えられました。これは印としての賜物の一つで、自分たちが使徒であることを実演するためのものでした。教会ができようとしていたとき、印としての賜物を持っているという事実が使徒としての印でした。ペテロは病人を癒し、死人を生き返らせることができました。そしてパウロも病人を癒し、死人を生き返らせることができました。これができることが、彼らが主イエス・キリストの本当の使徒であることの証拠でした。2節から3節。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も、袋も、パンも、金も、また下着も2枚はいりません。今日この箇所を自分たちのミニストリーの根拠に使っている人たちがいますが、主はこれらの指示をご自分の十二弟子に与えられたのであって、私たちにではありません。4節から5節。どんな家に入ってもそこに留まり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出て行くときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。当時はホテルやモーテルはありませんでしたから、弟子たちは個人の家に滞在しなければなりませんでした。7節から9節。さて、国主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。それはある人々がヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、他の人々はエリアが現れたのだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の一人がよみがえったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。ヘロデはバプテスマのヨハネの投獄と死刑を執り行った国主でした。マルコは生き返ったバプテスマのヨハネだと言ってヘロデがイエス様を恐れたと記しています。10節から11節。さて、人たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちを追い癒しになった。主は弟子たちを休ませるために退かれましたが、群衆のために休むチャンスはありませんでした。12節から13節。そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来て、 この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですから、と言った。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食物を買うのでしょうか。続いて14節。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。やっと弟子たちはキリストの言葉に従い始めます。16節から17節。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。主はいつでもご自分の弟子たちに不可能な務めを与えられます。その理由は明白です。弟子たちではなく主がそれをなさるおつもりだからです。魚を創造し、穀物を畑で何万倍にもなされる方が、今ご自分の正式な命令の言葉を持って、群衆のために食物を創造されます。18節から21節。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えて言った。神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。主がこの質問を彼らに聞かれた目的は、彼らの考えの中に主が実際は誰なのかを具体化させるためであったと思います。マタイの福音書の中でもペテロは立派な答えをしました。マタイ16章の16節。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは、生ける神の御子、キリストです。ルカに戻りますが、9章の22節。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらなければならないのです。ここでも主は彼らを差し迫っている主の死のために備えられます。しかしよみがえりのことを言われることなしには、主はご自分の死を示されることはありません。23節から26節。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。それでも私と私の言葉等を恥と思うなら、人の子も自分と父と、聖なる御使いとの栄光を帯びて来るときには、そのような人のことを恥とします。ここで主は、救われるための条件を出しておられるのではなく、救われた人の姿勢のことを言っておられるのです。27節。しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは、決して死を味わわない者たちがいます。シモン・ペテロはこの後、書簡の中で、自分は御国をこの目で見たと証言しています。それはどこで見たのでしょうか。主と共に聖なる山の上において、 彼はキリストのご意向をその目で見た目撃者だったのです。第二ペテロ一章の16節から18節には次のように告白されています。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。ルカに戻りますが、28節、これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。変貌はキリストの神性を示しているのではなく、キリストの人間性を示しています。変貌は人類のゴールです。主イエス・キリストが山の上で変貌されるのを見るとき、私たちは私たちが形を変えられる日に起こることをちょうどそのまま見ているのです。死んだ者たちはよみがえり、生きている者たちは変えられる、つまり変貌するのです。29節、祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。この説はスポットライトが主に当たったという意味ではなく、主ご自身の体の中から光が外に輝き出ていることを意味しています。天国でも洋服があるとは思いますが、そこでは主に着せられたと同じこの栄光の光を私たちも着るのですと、マギー博士は述べています。30節から31節、しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。二人の人が山の上に現れました。それは律法の代表者であるモーセと預言者の代表であるエリアの二人で、彼らは救い主なるイエス様を証言していました。彼らは何を話し合っていたのでしょうか。彼らは差し迫っている主の死について話していました。パウロは彼が述べ伝えた福音は律法と預言者の両方が証言していると言っています。福音は旧約聖書と何ら矛盾することはありません。パウロはこのように言いました。ローマ人への手紙3章1節、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。律法と預言者とが、神様が私たちをお救いになることができる唯一の道は信仰による義を通してであることを明らかにしています。旧約聖書の中では救いは生贄を持ってくることで済まされました。生贄のシステムはモーセの体制のまさに中心でした。祭壇の上で捧げられた子羊は、私たちの罪のために死んでくださったキリストの象徴です。そして預言者たちはこの世の罪を取り除く神様の子羊のことを語りました。32節から33節、ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。それから二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。ペテロは何と言っていいかわからず、彼らのために三つの幕屋を建てると提案します。そうして彼はモーセとエリアを主イエス・キリストと同等に置いています。ちょうど同じように多くの人たちがブッダと モハメッドとモーセとキリストを宗教の創始者としてリストに挙げてしまいます。しかしイエス・キリストは実際に宗教を創始されてはいません。主は世の罪のために十字架で死なれ、死から蘇られ、天に昇られました。私たちは宗教によって救われるのではなく、救い主であるイエス・キリストによって救われるのです。34節から36節。彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい、という声がした。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たこのことを一切誰にも話さなかった。37節から43節。次の日一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください。霊がこの子を取り付きますと、突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ、かき裂いて、なかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が近づいてくる間にも、悪霊は彼を打ち倒して、激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱って、その子を癒し、父親に渡された。人々は皆、神のご意向に驚嘆した。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。弟子たちは困惑していました。なぜなら彼らは前には悪霊を追い出したのに、今回は追い出すことができなかったからです。主はこのケースは重大なので違うのだということを説明しています。主は悪霊を叱りつけ、子供を癒し、この子を父親に渡されました。44節から45節。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。彼らは死からの蘇りについて理解することができませんでした。46節。さて、弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。変貌が起こった後、弟子たちは謙遜になるどころか、その逆に野心的になりました。47節から48節。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り、自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのです。最も偉大な生徒というのは教会の中で静かに、そして忠実に主に仕える名も知られぬ人たちだと思います。49節から53節。ヨハネが答えて言った。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないので、やめさせたのです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。 さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。サマリア人たちもユダヤ人と同じように救い主である主を拒絶しました。54節から56節。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に行った。イエス様は人を滅ぼすためではなく、失われた人を探して救うために来たのです。ヨハネはキリストの最初の来臨の目的を全く理解していませんでした。57節から58節。さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついて行きます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。主の答えは、主が地上におられる間の貧しさを明らかにしています。貧困は主が背負われた呪いの一部でした。この若者は主に従ったのでしょうか。59節から60節。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。次の志願者は主イエスについて行くという決断をしましたが、彼はまず自分の父親を葬りたいと願いました。イエス様はこの人に父親の葬式に参列してはいけないと禁じておられるのではありません。この人は自分の父親が死ぬまで自分が世話をしなければならないと言っているのです。彼の父親が死んだら彼は自由になってイエス様に従いますというわけです。61節から62節。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。この三番目の人は家族にさようならを言うために休暇が欲しいと願いました。彼はキリストに従うには中途半端で熱心ではありませんでした。主イエスキリストはこの時でさえもご自分の十字架に向かっておられました。弟子訓練は私たちのすべてを捧げるように要求します。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様十二弟子を任命し送り出される、5000人を養われる、ご自分の死とよみがえりを宣言される、見姿が変えられる、一人息子から悪霊を追い出される、エルサレムに御顔をまっすぐに向けられる、そして弟子訓練のためのテストを置かれるというテーマで、ルカの福音書9章1節から62節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書10章1節から42節。イエス様70人を送り出される、コラジン、ベッサイダ、カペナウムに裁きを宣告される、良きサマリア人の例え話をされる、そしてマリアとマルタの家に入られるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組では あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。